調査地域名、大アザ名のアザ名、閲覧期間、閲覧場所をお知らせします。久保、竹房の各一部、久保の小田、上田、竹房の高瀬、小田、島の上、道坂、羽玉、山添、立花、阿弥陀、竹房、黒土の各一部、広野、竹房の沼、黒土の沼崎、棚田、小芝、堀上、赤岸、広野の登り道、池下、長田、西浦、新海。8月19日金曜日から9月7日水曜日、本町南別館1階または3階。北西田の一部、北西田の山田、カラス川。8月19日金曜日から28日日曜日、北西田会館。8月29日月曜日から9月7日水曜日、本町南別館1階または3階。中津川の一部、中津川の岩くすべ、すり鉢、保射谷、尺谷、長切谷、芋谷、下千代谷、桃の木谷、三倉谷西原、三倉谷東原、袖の田原、西野上、美濃谷、青水迫、狸尾、西平、スベット、栗林谷、東平、後戸谷。8月19日金曜日から28日日曜日、西川原集会所。8月29日月曜日から9月7日水曜日、本町南別館1階または3階。下友淵の一部、下友淵の和田高原。8月19日金曜日から8月28日日曜日、友淵出張所2階。8月29日月曜日から9月7日水曜日、本町南別館1階または3階。桐畑の一部、桐畑の葛城の一部、8月19日金曜日から9月7日水曜日、長井署3階。桃山町大原の一部、大原の宮野王、桃山町野田原の一部、野田原の所がいと、8月19日金曜日から9月7日水曜日、桃山署3階。なお、閲覧は期間中の土日を含む毎日午前9時から午後5時です。認め印を持参ください。なお、閲覧の結果、誤りがある場合は、閲覧期間内に書面で訂正の申し出ができます。問い合わせは、地籍調査課電話 77-2511 本庁5階です。次に、新職員、一般行政職の採用試験を実施します。試験区分での採用予定人数、受験資格と対象年齢をお知らせします。平成29年4月採用予定です。事務職 A、3人程度。平成29年3月末日までに学校教育法に基づく高等学校を卒業見込みの人、昭和62年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人。事務職 B、7人程度。事務職 A に該当しない人。昭和62年4月2日以降に生まれた人。事務職スポーツ枠1人程度。高校大学時以降に近畿大会以上のレベルの大会で入賞するなど優秀な実績がある人。昭和62年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人。保育士3人程度。児童福祉法により保育士登録簿に登録されている人または平成29年3月31日までに登録される見込みの人。昭和62年4月2日以降に生まれた人。土木職3人程度。学歴は問いません。昭和56年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人。機械職1人程度。学歴は問いません。昭和56年4月2日から平成11年 4月1日までに生まれた人、電気職1人程度、学歴は問いません。昭和56年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人、手話通訳士1人程度、手話通訳士または手話通訳者、昭和11年4月2日以降に生まれた人。申し込み受付期間は8月1日月曜日から5日金曜日午前8時45分から午後5時30分です。試験申し込み用譜の交付は7月1日金曜日から8月5日金曜日までの間、人事課、本庁3階と各支所で配布します。閉庁時を除きます。郵便でも請求できます。詳しくは市役所ホームページを見てください。試験日、試験場所は、第1次試験9月18日日曜日、内田中学校。第2次試験、事務職以外、10月15日土曜日、市役所本庁予定。事務職10月16日日曜日、市役所本庁予定。第3次試験11月19日土曜日、市役所本庁予定。試験内容は、第1次試験事務職 AB スポーツ枠、手話通訳士は教養試験、事務適正検査、アピール論文以外の職種は教養試験、事務適正検査、アピール論文、専門試験。第二次試験、すべての職種、作文試験、口述試験は集団面接。第三次試験、すべての職種は口述試験、個人面接です。なお、詳しくは試験案内を確認ください。問い合わせ、人事課、電話 77-2511、本庁3階です。太極拳の夜間教室のお知らせです。ゆっくりした動作の中にストレッチ、筋トレ、有酸素運動が含まれ、中高年に適した中国発祥の太極拳を始めませんか。経験の有無は問いません。時毎週木曜日午後7時10分から8時50分ところ古和田会館、電話77-5300。内容は中国式体操、太極拳の初歩から剣や奥義を使った中上級種目、飛行。なお1ヶ月は無料で体験できます。問い合わせは内田太極拳同好会北垣、電話 77-5656、 北上、電話 090-3276-8897。市民の掲示板についてでした。読みはミキでした。
困った時の相談のコーナーです。まず弁護士相談。木の川市弁護士相談は電話 77-2511 市民課、8月3日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4です。電話予約が必要で先着5人です。予約受付開始は7月20日水曜日午前9時からです。次は行政相談です。木の川市行政相談は電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政全般についての相談に応じます。7月13日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4です。次は人権相談。木の川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。まず7月13日水曜日午後1時から3時は桃山保健福祉センター相談室です。次は8月10日水曜日午後1時から3時は古和田会館2階学習室です。そして9月14日水曜日午後1時から3時は古川ふるさとセンター2階古川支所会議室です。次は高齢者の相談です。木の川市 地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分です。次は心と体の相談です。まず障害者の相談は電話 073-445-7314 県子ども女性障害者相談センターです。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。次は身体・知的・精神障害に関する相談です。電話 78-2808 麦の里紀の川生活支援センターで平日の午前9時から午後5時です。次、難病に関する相談、電話 75-4413 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時です。なお不在の時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。労働者の健康相談は電話 78-3875 伊都長地域産業保健センターです。このセンターの登録産業医が50人以下の事業所に出向き、従業員の健康相談などを無料で行います。女性に関する相談です。女性相談は電話 073-435-5246 県男女共同参画センターです。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分で予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。次は女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793 県子ども女性障害者相談センターです。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分です。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分で電話予約が必要です。次は消費生活に関する相談です。消費生活相談員による消費者問題の相談は電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、お問い合わせは商工観光課です。第2・第4水曜日の午後1時から4時です。それともう一つ、 62-2141 岩出市役所2階は第1・第3火曜日の午後1時から4時です。紀の川暮らしのネットワークは架空請求やクーリングオフ、契約解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口です。お問い合わせは商工観光課です。毎週水曜日の午後1時から3時です。以上、困った時の相談でした。私の町の文化財シリーズ106、紀州の名医林南渓その1。林家初代の定有は江戸時代になる前に名手省桐畑村、現在の桐畑に居を構えました。定有は道元流砲術の免許改伝を受けていたため、初代紀州藩主の徳川頼信から地侍、地方在住の武士として鉄砲指南役に任命され、代々農業を営みながら砲術を家業としました。13代の南渓、通称修造は財尊医として世に尽くしました。安永4年、1775年に生を受けた南渓は、幼い頃から書に親しみ、学問に関心を抱き、論語や孟子などの学問を学びました。頭脳明晰で素晴らしい才能を生かして、次第に医学を志しました。13歳の頃、中川秀帝、橋本市出身の医師から、古医法、当時の漢方医学を学び、自己研鑽を積んで、数年後に、林家初代の専業医師として自宅で開業しました。儒学者の来山陽や医界啓書などからも学問を深く学び、 長崎にも留学して先進医学を習得しました。帰郷後、医学をさらに追求しました。ある時、夫人が治療を求めてきました。高熱発汗が続き、体力減退、食欲不振のため、他の医者の診断を受けたものの悪化する一方でした。南家は入念に診察し、本人の体調を考慮して、人参養栄湯の投与が適切であると判断しました。その薬は、人参を主薬として栄養状態を改善して体力を増進させる漢方薬で、それを服用させると徐々に回復しました。大和五条の医師である森田節斎は、皮膚疾患である焦燥に病み、悩んでいました。その治療にも秀でていた南京と親しく、治療を求めて訪れました。南京は十二肺毒等の薬を処方して、ほどなく病を治しました。節斎は、後に幕末の志士、吉田松陰などに大きな影響を及ぼしました。南京は、人々に健康の維持促進を奨励し、食は人を養うものであるが、人に害を与えるものでもある、と説き、原食説を唱えました。食料が豊富でない当時、単に腹八分目に医者いらず、という過食を戒めたのではなく、肉類の減食の必要性を公表しました。その頃、当地一帯にイノシシやシカが繁殖し、農作物が荒らされて甚大な被害を受けました。村総代が役所に捕獲を申し出て、かなりの頭数が定期的に狩猟されました。獅子肉は山クジラ、ボタン、鹿肉はモミジと呼ばれ、人々はそれらの肉を日常的に食し、必要以上に多食したため、健康の害になると南京は戒めたのです。肉類の減食は体全体の健康バランスを考えての養生の勧めであり、現代の栄養学の基礎になっています。以上、私の町の文化財でした。図書館情報です。今月の本棚。7月は七夕。河北河南図書館の愛称は彦星織姫です。星に関する本をご紹介しましょう。まず、星と星座の不思議。荒船義孝著。星や星座の成り立ちからギリシャ神話やちょっと変わった世界各地の伝説まで、イラストと図版で優しく解説します。七夕様。妹陽子著。恋に落ちた織姫と彦星。しかし、お互いに夢中になるあまり、仕事をしなくなってしまいました。それに怒った神様は。七夕セブン。元下泉、福田岩尾著。幼稚園にやってきたニューヒーロー、七夕セブン。天体観測の達人、鶴浜義治著。星座を見つけるためのポイントを分かりやすく解説します。上の絵を見ながら下の文章を読んで星座を見つけてみよう。次は新刊情報です。新しく入った本。下の水族館、秋ビンゴ著。風利き、草墓標、諸田玲子著。住んでみたい宇宙の話、竹内薫著。日本を揺るがせた怪物たち、田原総一郎著。催し物です。怖いお話し会があります。7月22日と29日、8月5日のいずれも金曜日午後6時から河北図書館で、また8月9日火曜日午後6時30分からは河南図書館で。内容はこの時期にぴったりのお話し会です。お茶っぴ粘土作ろう。7月30日土曜日午後2時から、内田障害学習センターで。内容はカラフルなお茶っぴ粘土を使って作ろう。申し込みは7月2日土曜日午前9時30分から直接河北図書館で受け付けます。お問い合わせは 78-2010、河北図書館へお願いします。 その他に読み聞かせもしております。お問い合わせは、河北図書館は電話 78-2010、河南図書館は電話 64-4614 です。以上、図書館情報でした。伝えたいこの思い、少年メッセージ2016。5月29日、市役所南別館ホール田園で開催された紀の川市少年メッセージ2016。1584人の応募の中から選ばれた市内の中学生9人が日常生活を通して得た考えや思い、将来の夢などを堂々と主張しました。最優秀賞を受賞した小川中学3年、広橋直江さんのメッセージを要約して紹介します。最優秀賞、言葉で超える国境線、小川中3年、広橋直江さん。その瞬間、機内が静かになりました。いつもはもっと緊迫した雰囲気なんですよ。私たちは命を懸けているんですからね。5年前の夏休み、自衛隊八尾駐屯基地でヘリコプター搭乗体験に参加した際のこと。離陸からしばらくして緊張がほぐれ、私たち参加者が会話したり景色を写真に撮ったりし始めた時でした。案内係の隊員の方が微笑みながら、でもどこか厳しい表情でおっしゃったのです。今年4月、熊本地震のニュースを知って、私はその経験を思い出し、被災地へ向かうヘリコプターの中はどんなに張り詰めた空気だろうと考えました。救助活動は命を落とす危険もある二次災害と背中合わせで行われるからです。こうした命がけで命を救う行為に国境はありません。宇宙から国境線は見えない。これは宇宙飛行士毛利衛さんの言葉です。国境線とは、言語、文化、宗教や社会の仕組みの違いによってあちらとこちらとに二分するために人間が勝手に引いたものです。ですから、相手の命を救いたいと切実に願うとき、あの人たちは自分たちとは違うという考え、つまり心の中の国境線は消えているのです。そして、その思いを現実の行動に変えるには、言葉の力が欠かせません。5年前、プロペラの爆音の中、私たちに届けられた隊員の方の言葉を、私は忘れません。過酷な現場で文字通り懸命に働く方々を思えば、私が今すべきことに精一杯力を尽くすのは当然です。世界で命を救う人になるためにまず必要なことは、本当は目の前にあります。豊富な知識、適切な判断力、勇気ある行動力、健康な体、これらを育む場は授業や部活動を含め中学校生活すべてにあるのです。日々のどんな一瞬も私を形作ってゆく貴重な時間であると意識して、私は毎日を充実させていきたいです。言葉で超える国境線、広橋直江さんでした。次に、優秀賞8名の方の学校名、氏名、題名をお伝えします。内田中3年、村田香音さん 99% の力。友淵中3年、西平優香さん、命の大切さ。小川中2年、辻本夏樹さん、一人一人が架け橋に。荒川中1年、前坂彩音さん、大切な命を守るために。内田中3年、柴田明さん、コミュニケーションで広がる夢。長中1年、北林美香さん、情報と言葉の扱い方。小川中3年、西野美宇さん、真心、先人の思いを継ぐ。岸川中3年、園崎祐樹さん、頑張る理由。以上、少年メッセージ2016でした。 町の話題トピックスです。熊本地震義援金箱の設置期限を延長します。熊本地震の被害を支援するために設置していた義援金箱の設置期限を平成29年3月31日まで延長します。義援金は日本赤十字社を通じて被災地に届けます。引き続き皆さんのご協力をお願いします。設置場所は市役所本庁、各支所、出張所などです。6月6日、田植えって大変だ。荒川小学校5年生の児童たち34人が社会科と総合学習の一環で田植えを体験しました。この日植えたのは日の光。指3本で苗を持ってまっすぐ並ぶように植えるんやで、と農家の人から植え方を教わった児童たちは、裸足のままいざ水田へ。足が抜けやん、腰が痛い、などと話しながらも、みんなで協力しながら一本ずつ丁寧に植えました。実体験を通して、日頃何気なく食べているお米のことを学ぶ、とてもいい機会になりました。6月4日、みんなの宝物が完成。新築移転を進めていた学童保育、西岸子どもクラブが、岸川町長原に完成しました。共働き家庭の増加に伴い、利用者が増え、待機児童が発生しないように受け入れを拡大。西岸小学校に近く、放課後安全に過ごすことができる施設で、現在55人が利用しています。みんなの宝物、大切に使っていきます。と話してくれたのは利用者代表の児童たち。この施設を遊びと生活の場として児童たちがのびのびと大きく育ってくれることを願います。6月4日梅干し電車出発進行。和歌山電鉄岸川線の7年ぶりの回送車両梅干し電車が登場し、記念式典が開かれました。和歌山が誇る特産の梅をイメージした車両は、外観はオリジナルの梅干し色で、車内は梅の花の模様が施された天井や座席シート、木製の窓枠など和風な雰囲気に。デザインが JR 九州の寝台特急七つ星を手掛けた水戸岡英治さんが担当し、名前は九州が七つ星なら、和歌山は梅干しだと小島社長が発案しました。和歌山駅から岸駅を運行します。地域をつなぐゲートボール。ウグイスのさえずりが響く桐畑かずら谷のゲートボール場で、緑豊チームの皆さん12人が和気あいあいとゲートボールを楽しんでいます。チームは県大会で勝ち、6月4日には東京で開催された全国大会にも初出場を果たしました。年齢差はありますが、毎週みんなで集まっておしゃべりしながらゲートボールを楽しんでいます。と、主将の田中俊美さん。ゲートボールを通じて豊かなコミュニティがのどかな山あいに広がっています。町の話題トピックスでした。みんな元気にハッピーご飯。シリーズ30です。管理栄養士によるレシピ紹介を連載しています。今月は焼き豆腐野菜あんかけです。甘辛い野菜あんかけは冷めても美味しく食べられるので、夏バテ防止にぴったりです。冷ややっこの美味しい季節になりました。豆腐は夏バテで食欲のない時でも食べやすく、食欲を増進してくれます。豆腐単品でなく、ちょっとひと手間を加えて、豚肉や野菜、きのこ類などを加えた一品にしてみませんか。一人分187キロカロリー、材料4人分です。豆腐1丁、片栗粉少々、油大さじ1杯、生姜10グラム、ネギ15グラム、豚ミンチ150グラム、しめじ50グラム。調味料は醤油大さじ2、砂糖大さじ1、だし汁 150cc です。作り方です。1、 豆腐は4分の1に切り、水を切っておく。2. 片栗粉をまぶし、油をひいたフライパンで焼く。3. 生姜、ネギはみじん切りにする。4. しめじは小さい房に分ける。5. 豚ミンチを炒め、生姜、ネギ、しめじを入れる。5. 調味料で味付けする。お問い合わせは健康推進課 77-2511 です。伝えていきたい郷土の味シリーズ7です。ボロソ餅、または小麦餅とも言います。1個あたり133キロカロリーです。夏至から11日目を半夏生と言います。ボロソ餅をついて田植えの労をねぎらい、秋の豊作を祈りました。半月にした小麦のプチプチした歯ごたえがあり、甘みのあるお餅です。作り方1、もち米を洗って1日水につけておく。2、小麦は2、3回さっと洗い、30分ほど水につけ、ざるにあげて水気を切る。3、もち米の上に小麦を乗せて蒸す。4、塩を加えて餅と同じようにつく。5、とりこで丸めてきな粉をつけて食べる。硬くなれば焼いて食べても美味しいです。以上、ハッピーご飯でした。次は、人の動きです。平成28年5月末現在です。人口64,837人。うち男38,004人。女34,033人です。以上、平成28年7月、声の広報紀の川第129号です。発行は紀の川市市長公室広報校長課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木でした。梅雨明けも間近です。今年も暑い夏がやってきます。皆さん、お体をおいたわりください。次回までごきげんよう。さようなら。読みは梅山でした。